おはようございます。前回、くも膜下出血というのはほとんどが脳動脈瘤の破裂によって起こっている。そして破裂の回が重なるごとに死亡率がどんどん悪化していくため、早く根本的に手術をして破裂しないようにする必要があるよというような話をしました。今回はそのくも膜下出血が手術に行くまでの初期対応として、脳外科の先生がいらっしゃるまでの間の初期対応としてですね、やらなければいけないことっていろいろあるかなと思うんですけども、その辺の話をしていきます。で、これも前回のおさらいみたいな話になるんですけども、今回話しするのは脳動脈瘤が破裂したことによるくも膜下出血、いわゆる純粋なくも膜下出血の話であって、外傷性のくも膜下出血の話では全然ないです。言った通り、普通のくも膜下出血と外傷性のくも膜下出血はですね、初期対応だったりとか経過とか、あと予後に関しても全然違う、全く別の病態にはなりますので、なんで、その辺は履き違えないように、外傷性のくも膜下出血でこういう対応が必要っていうわけではなくて、あくまで脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血の対応について今回は話しますので、そういうふうにして、理解して話を聞いてもらえればと思います。では、本題に入っていきますが、脳動脈瘤っていうのがもう一度破裂しないようにするために初期対応をするというのがポイントになってきます。で、そのためにはですね、当然脳動脈瘤の方にですね、刺激が加わるようなことをしないっていうのが大事になってきて、そのために一番大事なものがですね、高圧になります。血圧というのはですね、血管の中にかかる圧ですので、つまり脳の動脈瘤のところにもその圧力がかかっているわけなので、それを下げてあげるっていうのは当たり前といえば当たり前の話ですね。くも膜下出血っていう風に診断がついた場合はですね、もう高圧っていうのもほぼ必須で始める必要があるぐらいの気持ちで挑む必要があります。診断がついたら脳外科の先生にコンサルトしながらもう高圧を開始するっていう感じですね。この時の高圧剤についてはニカルジピン、ペルジピンとか呼ばれるような高圧剤を、常駐の高圧剤を使って血圧を下げていく形になります。高圧目標としてはですね、ガイドラインとかで140の下80未満っていう風に書いてあるようなものもあるんですけども、これはですね、もう低ければ低いほどいいっていうのが現状ですね。例えば、常駐のそのニカルジピンなりを使って血圧がですね、90とか50とかに下がるんであれば、そのぐらいにしといて全然損はないです。血圧が下がりすぎたらですね、その循環悪くなったりとか立ちくらみたいな症状もちろん出たりするんですけども、ただそれよりも、その脳動脈瘤がですね、破裂した状態でですね、今命の危険に瀕しているわけなので、少しでも血圧低い方がですね、脳動脈瘤が破裂しづらいっていうふうには理屈上なるはずなので、なんでそのぐらいがっつり高圧してほしいっていう脳外科の先生の方が多いです。少なくとも上の血圧がですね、100ぐらいまで下がるぐらいがっつり高圧した方がいいっていうことは覚えておいてください。高圧に関する注意としては、脳卒中とか言われる分類の仕方ってあって、脳卒中もそういうガイドラインになってますけども、脳卒中ってそのくも膜下出血の他に脳出血、脳梗塞って3つを大体含めた概念になります。で、それぞれに血圧の高圧目標っていうのがもうはっきりしてるんですけども、それぞれ1個ずつですね、高圧目標が全然違いますので、くも膜下出血に関してはそういう病態なので、もうがっつり血圧を下げなければならない、もう100ぐらいを目指して、常駐の高圧薬を使うっていうのをぜひ覚えておいてください。また、そのうち話しますけども、脳出血は、ちなみに140、80ぐらいをです、未満っていうのを目標に高圧していく感じで、脳梗塞の場合は、上が180、下が105だとか110ぐらいを高圧目標にしているっていうふうに、全然病態によって違いますので、そんな風だというふうに覚えておいてください。そんな感じで高圧が一番大事なんですけども、ただ少しでもですね、他にも、脳動脈瘤が再破裂しないようにするための手として大事なのが鎮痛になってきます。てか頭が痛いっていう症状がどうしてもあるわけなんですけども、頭が痛いとか何かしら痛いっていう状態っていうのはなかなか高圧剤使っても血圧下がんないんですよね。そういう場合っていうのは、大動脈解離とかもそうなんですけど、まず痛みを取ってあげるっていうのが大事になりますので、痛みが強い場合に関してはオピオイドを使っていくっていうのが大事になってきます。使うオピオイドに関しては、モルヒネみたいな麻薬であったりとか、非麻薬性のオピオイドとして、ソセゴンとか、そういう薬を使って、どっちでもいいかなと思うんですけども、適宜早く使える方で鎮痛していくっていうのも一つ大事になってきます。 とりあえず、脳外科の先生にコンサルトして、その先生が到着されるまでにですね、初期研修医の先生とか、まあ、ファーストタッチした先生がですね、しておくべきは、この高圧と鎮痛になります。この二つはぜひ、やってください。くも膜下出血に関しては、鎮痛はその高圧するための、まあ、補助みたいな形の意味合いがちょっと強めではありますけども、とにかくまあ、この二つはぜひやっていただければと思います。で、この先の初期対応はですね、もうエキスパートオピニオンみたいなのがありますので、ちょっと初期どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけども、一応話をしていきます。で、まず1個目がですね、その患者さんにちょっとでも刺激を与えない方がいいっていうことで、例えば異常するときのですね、異常をすごい丁寧にやった方がいいとかですね、あと目に光が入るのも刺激になって良くないから、もう目を閉じてですね、なんかまぶたにセロハンテープで貼って止めたりとか、目の上にですね、タオルを置いたりとか、部屋真っ暗にしたりとかっていう、そういう対応、する病院もあります。ただ、この辺はですね、もうその病院のですね、脳外科の先生の方針で大丈夫です。そんなにエビデンスとかが、効果があるところではないので、僕自身は正直しないことも多いですし、まあその異常するときのですね、振動がどうとかって、まあいろんな病気でよく言われるんですけども、まあでもかといって異常するときって振動を最小限に抑えるってなかなか難しくてあんまり意味あるっていう感じは、経験的にしないので、第一そんな乱暴にバンバンやるような病院って今はまあ日本の倫理観的にはないと思いますので、まあ普通にやることやればいいかなという気がします。まあ、そんなことを気にする暇あったらですね、ちゃんと血圧とかをコントロールするために、そっちに精力を割く方がいいと思いますので、まあ、高圧鎮痛の方が絶対大事で、まあ、その辺はまあ、オプションとしてやりたかったらやっても構わないけど、まあ、そんなに労力割いてもしょうがないぐらいで覚えておいてもらえば大丈夫です。で、あと、もう一個が鎮静ですね。まあ、鎮静はまあ、理にはかなっていて、まあ、眠らしてしまえばですね、当然血圧とかも下がりやすくなるので、鎮静するっていうのは厳密にはありな方法になります。ただ、鎮静の厄介な点はですね、脳外科の先生が手術していいのかどうかわかんなくなっちゃうっていうのがちょっと問題なので、出勤主任の先生とか、ファーストタッチの脳外科以外の先生がですね、鎮静することっていうのはまあ、基本的にはないです。というのも、くも膜下出血はですね、もうそのレベルが病院に来てた時に心臓動いててもですね、昏睡状態になってたりすると、もう手術してもあまり良くならないっていうのが分かってるんですよね。もう昏睡ぐらいまで行ってるとですね、脳の出血量が多くて、頭蓋内圧とかもガーンと上がってて、まあ、その後脳動脈瘤を破裂しないように手術したとしてもですね、それまでの出血量が多すぎて、もう脳が半分死んじゃってるような状態なので、結局手術してもその後もう後遺症でもう完全に植物状態になってたりとか、その後心臓の方の方に負担がかかってですね、不整脈出たりとか、心筋症を起こしたりして亡くなっていくとか、そんな感じになっちゃうので、手術適用の判断に、手術前の意識障害のレベルっていうのが一個、判断基準に入っているぐらいの感じになります。で、その意識レベルがですね、専門の先生来る前に鎮静してしまうと分かんなくなってしまって、先生によっては、鎮静切ってっていうことになってしまって、非常に時間かかっちゃう、無駄になっちゃうこと多いですので、なんでもう基本的には鎮静は進めません。鎮静に関してはですね、もう専門の脳外科の先生が来てから脳外科の先生がすればいいかなと思いますので、まずは高圧と鎮痛をしてもらえればと思います。あと、ちょっと順番が変になっちゃいましたけど、高圧の際にですね、ニカルジピンとかペルジピン始めて、例えば最初血圧が160ぐらいあるんだったらですね、まずは、静脈、ショットしてからですね、始めるのが大事になります。基本的には持続静注、1時間あたり何ミリリットルぐらいのペースでやっていくものになりますけども、こういうふうに早く血圧下げなきゃいけない病態の場合はですね、ショットして、とにかく下げてから、それから持続静注の量を設定すればいいですので、とりあえず最初はもう、ショットして血圧を感覚でですね、もう1分とか2、3分ごとに測りながら、しっかり血圧100ぐらいまで下げるっていうのが大事になりますので、そう思って高圧をしてください。くも膜下出血自体は、急がなければいけない疾患ではあるんですけども、診断は割とシンプル。心筋梗塞とかなかなか難しい時あるんですけど、くも膜下出血は案外シンプルな診断で、で、かつ初期対応としても明確ですので、まあ、ぜひこの辺はしっかり、もう何か本見ながらやるとかじゃなくて、しっかり覚えてもらって、体が、そういう患者さん見たら動くようなぐらいまでイメトレしておいてもらえればなと思います。